はい、そういうわけで1ヶ月ぶりにやってまいりました、笑い音楽館でございますけども、いやー、寒いね、寒い。まあなんかここのとこね、暖かくなったり寒くなったりが激しいんでね、本当に、ね、気をつけてくださいね。皆さんの健康第一でございますから、不健康なお前が言うなっていう話でございますけども、いろいろなんかね、最近気候もなんかこういろいろなんか天変地異がいろいろあってさ、うん、この間も地震あったでしょ。すげえ怖かったけどね。まあ、で、こういう気候もそうだけどさ、そういうので、ね、被害に遭わ、本当ダメですよ。これ台風とかね、大雨が来ても、用水路とかね、田んぼの様子見に行かないように、本当に、それだけは気をつけてください。というわけで、今月も始めたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、聴いてください。どうぞ。1回目でね、慣れろって話だけど、曲の出がちょっとおかしかったけど、本当にすみません。ね、未だに慣れないというところでございますけども、今日はね、いろいろ、こんなご時世でございますけども、ね、いろいろライブに、参加したりね、なんだろう、主催したり、まあ、主催というかね、自分がメインになってね、やったライブ、ついね、この間やってきたんで、ね、その話もしたいなと思うんでございますけども、なんとかね、あれね、緊急事態宣言が解除になってさ、やっぱ人の出がこう多くなってきたんだけど、まあ偉い人も言ってますけどね、そこで油断しないようにと、ね、そういうことなんですけども、浅草もね、今大変なんですよ、おぼんこぼん効果で本当にすごいね、やっぱテレビってやっぱすげえんだなと思うよね。テレビの影響。ねえ、言うとけどね、おぼんこぼん師匠だけじゃないから影響はあったの。俺もちょっとね、恥ずかしい恩恵があってさ。うん、今日はね、そんな話もしていきたいと思うんですけども。で、改めて自分の YouTube のね、登録者数の話を聞かされて、本当に顔から火が出るほど恥ずかしかったですけどね。有吉くんありがとうということでね、その話を、したいと思います。ということで、今月もね、ここ吉祥寺から、グレート義太夫が、パーパーパーパーとお送りしていきたいと思うんでございますけども、まあ一つね、最後まで30分お付き合いのほどよろしくお願いいたします。それではよろしくどうぞ。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。はい、改めましてグレート義太夫でございますけども、あー本当にね、やっぱね、テレビがどうのって今いろいろ言われてるけど、やっぱすごいんだなと思ったのはさ、ね、浅草漫才協会にさ、おぼんこぼん師匠っていうのが、いるんだけど、このお二人がすっごい仲が悪いんだよね。キャッチフレーズだってあれだよ、目は合わないけど息がぴったりってすごいよね。それがキャッチフレーズで漫才やってるんだけど、漫才中は一切目が合いませんってね、そういうのやりながら、やってんだけど、まあね、実はね、金谷秀之君っていうね、ボキャブラの時のさ、地獄のスナフキンっていうギター弾きがいるんだけど、その金谷君がずっとさ、そのおぼんこぼん、仲直り計画っていうのをずっとやってて、それに食いついたんでね、水曜日のダウンタウンっていうのがさ、 うん、それで結局その、おぼんこぼんファイナルっていうんで、師匠2人が仲直りするっていうのをやったんだよね、この間。そうしたらさ、浅草の、東洋館、今連日、満員札止め、おぼんこぼん師匠が出るとき、まあ、すごいね、立ち見まで出てるんだって。すごいね。今までね、それ満員札止めになるのはね、ナイツが出るときだけだったんだけど、とうとうね、おぼんこぼん師匠が出るときに、満員札止めになりましたって、この間さ、SNS に出てて、すげえびっくり、写真も見せてもらったんだけど、まあ、すごいね。あんなにお客入るのを、もう久々に見たね。でもね、これさ、なんだろう、ちょっとね、裏話があってさ、ナイツが出た時もね、当然いっぱいになるんだけど、ナイツの出番が終わるとお客さん帰っちゃうんだって。だから、その後にさ、で、大師匠が出るんだけど、その時には実はね、お客さんがいなくなっちゃうんですよっていう話になって、そう、だからね、ナイツが帰っても、終わっても帰らないでくださいみたいなみんな言っててさ、ねえ、だからお盆師匠の時はね、どうだったんだろうと思ってさ、うん、今度浅草行ったら聞いてみようかなと思うんだけど、だからねえ、まあ、話したかもしれないけど、昔はね、2ビートが前線の時は、忙しい中ねえ、東洋館出ると、あ、じゃあ、いや、演芸場か、松竹演芸場に出るとねえ、2ビートが出るとみんなお客さんが帰っちゃうねえ、で最後落語家さんが出るんだけど、その時お客さんがいないってね、うん、で、あれだよね、うちの師匠の自慢だけど、初めて色物ね、落語家さんじゃない、その漫才とかさ、それがね、色物、なんで色物かっていうとね、その名前をね、赤い字で書かれちゃうんだよね。落語家さんは苦悩なんだけど。うん、それで赤い字で書かれるんでね、色物、漫才とか、記述とかね、コントとかはもう色物って呼ばれてたんだけど、色物で初めてこう、長寿研究所で鳥を取ったっていうのがね、うちの師匠の、自慢なんですけども。それが今ね、おぼんこぼん師匠の効果で、浅草の東洋館がもういっぱいになってるってね、すごい、やっぱね、お客さんがいるのといいね、まあ当然ですけどね、それはもう やる方もやっぱ違うわけですよ、相乗効果でね、お客さんがいれば笑い声も必然として大きい笑い声で、その笑い声を聞いて、やる方のね、やる気ここガーンとね、ターボがかかってきてね、その相乗効果でね、ステージがどんどんどんどん面白くなるっていうね、うん、本当にね、お客さん3人の時はね、ね、もう心折れますからね、もう面白いことだって普段と同じことを言ってるわけですよ、言ってるのにね、笑い声が起きないっていうね、もうそういう、もうどんどんどんどんこう、自分が滑ってるっていう、そういう感覚に苛まれてって、うん、どんどんどん声が小さくなっていってみたいなね、そういう悪いのが、効果が出ちゃうんですけどもね、今はね、もうその漫才協会すごいね、だからうちも、ね、ボーイズバラエティ協会もね、そういうのなんとか作んなきゃいけないね、そういうね、もう嘘でもいいからさ、怒られちゃうけどさ、うん、そういうなんかね、怒ってね、でもびっくりした、それがさ、やっぱテレビの効果じゃない。で、この間さ、あれ、オールスター感謝祭ってあるでしょ？芸人さんが200人ぐらい集まってさ、うん、で、そこでクイズが出て、それでね、賞金どんどん獲得していくっていう。で、その、オールスター感謝祭が終わった後、夜中にね、オールスター高野祭っていうのがあるでしょ？有吉くんが司会やって。で、ちょっとね、グレードが下がった。こういうこと言うんじゃないっていうね。芸人さん200人集めてね。だってもう深夜ですからね。12時回ってからのですからね。なかなかそうメインどころは呼べないんですけども。そこでね、俺がしよう。ツイッター見てたらなんか急にね、お友達っていうか、ファンの人が書いてくれて、ギダイさんが問題になってますよ、つって。何何と思って見たら、俺の YouTube のね、ギダユーの公式のギダユーチャンネルっていうのがあるんですけども、それの登録者数は何人でしょう？本当に。で、あれ1から4までね、こう選択じゃないですか。 1、64人。2番、164人。で、3番、1164人。16,400人となってて、正解がね、2番のね、164人なんですよ。これも恥ずかしいでしょ？一応ね、芸歴38年ですよ。ねえ、それなのにね、YouTube のね、登録者数がね、164人ってね、どうなってんだ、お前んとこはっていうね、そういう話なんですけども、それでね、ひとしきり笑ってね、あ、恥ずかしいとか、きっとあれしかとか笑ってたんだろうなと思ったら、今度はまたね、そこから発生して問題が出て、この、放送のオンエア中に、グレートギデイさんの YouTube は何人登録者が増えるでしょうかっていうのをまた問題出しやがってさ、恥ずかしいのの上塗りだよ、それ。もう164人が何人増えるでしょうって。で、それまたあのみんながさ、かけるんだけど、結局ね、次の日の朝までに、増えたのがね、239人っていうさ、だから、それやっぱすげえんだな。164から239まで増えたからね。うん、それ問題になってまた誰か当てた人がいるんだろうな。まあ、それ本当に、もう問題にね、すんのやめてください。ね、恥ずかしい話でございますっていうのをやったんだけどね。まあ、テレビはすげえな。相変わらずね、やっぱね、影響力はね、あるわけですよ。ね、そういうふうに考えるとね。うん、だからそういうの考えるとね、まだまだこうテレビはね、捨てたもんじゃないし、メディアの中心と、ね、言われても、これはね、過言ではないというのが、あるんですけどもね。そう、でね、まあ、テレビの話、でもテレビだからすごいんだろうなと思ったんだけど、9月のね、25日、ね、邦子の日なんですよね、一応。何かっていうとね、まあ、もうお分かりだと思うんですよね、山田邦子姉さん。で、あの、年は2つ下なんですけどもね、芸歴は2年先輩なんで、姉さんですね、もともと太田プロ、ね、入って、軍団とだから同じぐらいなのかな、芸歴は。で、俺はちょこっとね、まだ入るのがちょっと遅かったから、2年後輩になるんだけども、山田邦子祭って誕生日、ね、誕生日、本当の誕生日は違うんですけど、言ったら怒られるかもしれないけど。で、くんね、誕生日で、芸歴40周年のイベントを、その浅草のね、東洋館でやって。で、ギタちゃんもよかったら出てよ、つって、わかりました。もうね、昼間ね、ボーイズで東洋館出てまして、夜空いてますから出ますよ、つって言ったんだけど、すごかったね。昼間はね、まあ、そこそこなんだけど、今ね、なんだろう、キャパはちょっとね、少なくして、マックス少なくしてさ、うん、で、やったのが、まあ、3、40人入ったのかな。うん、で、やっぱこのね、ご時世で、その東洋館で3、40人入ると、あんま入った方かなと思うんだけど、そう、で、夜さ、国子姉さんにね、言われた時間に行ってさ、じゃあ、5時開演だから、つってさ、わかりました、つって行ったらさ、超満員なんだよ。もう立ち見も出てて、もうそれこそ札止めでさ、もう、うわ、すげえな、という、やっぱ姉さんすごいっすね、って話して。そしたらさ、ゲストが40人いるんだよ。これも、すごいでしょ？ 40 周年に合わせてさ、ゲスト40人呼んだ、つって。で、まあね、姉さんの顔の広いのもやっぱすげえなと思ったんだけどさ、もう、なんだろう、プロレスラーから、なんだ、パティシエ、世界的パティシエ、ね、鎧塚さんという人も来ててさ、あともう当然ね、お笑い芸人も来てた、あとモノマネ芸人とかさ、40組組んでさ、で、すごいのはね、まあ楽屋は結構数あるんだけど、ね、その密にならないようにって、自分の出る時間の間際に来て、終わったらとっとと帰ってくださいっていうね、そういうオフレでやったんだよね。楽屋は全然密になることはなかったんだけども。でも、5時始まりの9時、終演でしょ？4時間ですよ。4時間で40人ってことは1時間10人ですよ。うん。1時間10人っていうことは1人5、6分。そうだったね。もう出てって何やったか分かんないぐらいで、ありがとうって言われて帰ってきましたけどもね。まあギター弾いてね、邦子姉さんがちょっと歌を歌ったんで、その伴奏をやったりなんかしたんですけども。まあね、そうだった。ね、永田裕二選手とかね、丸藤選手とかが来てさ、うん、邦子姉さんとトークするんだけど、 いや、すげえなと思って。で、あとやっぱね、まあ、今もお姉さんあれなんでね、太田プロを辞めちゃって、多分個人事務所なのかな、うん、でやっててさ、その太田プロ自体の仲良しが当然来てるんだけど、彦摩呂くんね、彦摩呂くんと松村が来てんだけど、もう、そう、学園入った時に、その二人が学園にいたんだけど、一瞬どっちが、ま、松村か分かんないぐらいに同じ体型だったからさ。なんだったら、松村の方が痩せてるからね、今ね。彦摩呂くんも育っちゃってね、すごいね。うん、だから、ネタで使ってんだけど、今、ねえ、邦子さんが通販番組やってんだよね。で、彦摩呂くんが一緒に出ててさ、商品が映った時とか、姉さんが喋ってる時にさ、右下の方でワイプって、あのね、ちっちゃい窓があってさ、そこに彦摩呂くんが、映るんだけど、もう、なんだろう、ワイプはみ出してんだよね。そういう話をしてさ、漫談でやっててさ、みんな笑ってもらってんだけど、うん、それ、彦摩呂くん本人に言ったらすげえ受けててさ、今度使わせてくださいとか言ってて、いや、いいけど、そんな自虐ネタやっていいのなんてね、言いながら。あとね、面白かったのは、ノブ&フッキーの二人がね、ここたっぷりね、20分ぐらい撮ってやったんだけど、まあ、もう知ってる人は知ってるかもしれないけど、お二人がさ、ノブ&フッキーですって呼び込まれたさ、ピンカラ兄弟で出てくるんだけど、これがさ、もう驚くほど似てんだよ。宮四郎さんとね、お兄さんか。うん、それで女の道かなんか歌って、もう、だから客席も笑ってんだけど、袖も笑ってんだよね、みんな面白くてさ。わあ、似てるって言いながら。ほいで、それで終わりかなと思ったら、この早替えで、このアリスですよ。うん、谷村さんと、ベイヤンね、堀内さんが出ててさ。今日はじゃあね、くにこちゃんに矢沢の金ちゃんやってもらって、アリス3人でアリスやりましょうとか言ってさ、やってんだけど、もう谷村さんもありがとうしか言わないしさ、ベイはサンキューしか言わないっていうさ、それだけであんだけ笑い取るってすごいね。あのモノマネの実力はすげえなと思うんだけど、うん、一番笑ったのは、フッキーさんが楽屋帰ってきて顔をしかめてんだけど、どうしたのってさ、痛風が出ちゃいましたって言ってさ、それで足が痛いですっていうのを言ってるのが一番ウケたんだけど、なんかね、うん、明日ゴルフなんだけどどうしようとか言ってたんだけどね。ああ、まあね、そういうね、やっぱさすが40周年やってる人はね、うん、でも昔の思い出をさ、まあ結構その時に語らせてもらったんだけど、ね、俺が軍団入った時に結構可愛がってもらって、いろんなとこ連れてってもらったのよ。うん、で、まあ、よく姉さんがその頃言ってたのは、まあ、二丁目のね、うん、そう、ゲイバーっていうとこ連れてってもらってさ、そこで姉さんがずっと替え歌歌ってんだよ。瞳はダイヤモンドの替え歌で、ね、息子はダイナマイトっての、ほんとドシンモネタなんだけど、それを延々と歌ってた、キャッキャ自分で笑いながら歌ってんだけどさ、そう、そんなのとかさ、あとね、四谷三丁目かな、あそこのね、サンミュージックじゃねえ、なんだっけ、なんかあるでしょ、芸能事務所。サンミュージックだっけ。そう、そこの下にさ、有名な屋台のおでん屋さんがあって、うん、そこで結構ね、その業界の人が飲んでるっていうのがあってさ、姉さんもそこ行ってたんだけど、もう結構ね、人でいっぱいだからさ、飲むとこないわけ、椅子とかベンチとかなくてさ、うん、だから山田邦子が、地べたに座って飲んでさ、おでん食べてんだよ。うん。でさ、まあ、それも当然俺らもそう付き合うわけじゃない。うん。だから、邦子さんにしてみればさ、ねえ、たけし軍団の人がそうやって、私に付き合ってくれたのが本当に嬉しかったとかさ、言ってくれるんだけど、まあ、俺らにしてみれば全然普段と同じことだからさ、もう全然関係ないでしょ、とか言って、飲んでたんだけど、まあ、それでさ、ひどいのはさ、もう、そうやってね、まあ、連日満員だから、おでんとかやっぱなくなっちゃうわけよ。12時過ぎとかになると。おでんなくなったらもうね、大将としてはもう帰ってほしいわけじゃない。もう明日の仕込みもしなきゃいけないからさ。うん。でもまだ姉さんが帰らないんだよ。おでんがないのに。うん。酒だけ飲んでりゃ幸せだからさ。うん。で、帰ってって言ってんのに嫌だって言ってさ、ずっと椅子立ってて、そのくせになんか出せとか言うんだよね。で、おでんないって言ってじゃんって言うんだけど。昭和で大将がさ、向かいのコンビニ行ってさ、シューマイとか買ってきてさ、おでん嫌なのに、 シューマイを当てに飲んでね、そう、そういう中ね、もう地獄の世界でしたけどね。まあ、今だったらそんなことで、すぐ写真撮られてさ、もうなんか当て、あげられちゃったりとかするんだけど、昔は良かったね。そう、普通にできてたから、なんか、面白いなと思ってね。そうで、また、くにこ姉さんがさ、ちょうどその、四ツ谷の、四丁目の交差点の近くに、ホワイトっていう伝説のバーがあったんだよ。有名なね、もう、それこそサブカルの人とかさ、文化人がよく集まるところで、内田裕也さんが出入り禁止になったところなんだけど、うん、そこ名物ママさんがやってるところでさ、で、そこに行って飲んだくれて、で、そこで知り合ったミュージシャンとかが、この人ミュージシャンって分かると、今度私がCD 出すから、私の、CD で、弾いてとかね、普通にナンパしちゃうんだよ、そこでね。そう、ありえないじゃん、そんなの。超一流ミュージシャンだろうが何だろうがさ、姉さんが声かけちゃうっていうさ、すごい状態なんだけど。で、俺もその話を聞いてて、本当にそんなことが起こり得るのかなと思ってたらさ、どうやら声をかけたのがね、元スペクトラムの渡辺直樹さんのベースの、もうパリパリのさ、チョッパーベース弾く人なんだよ。で、その人にさ、声かけて、ね、私に今度、出すから弾いてよ、つってさ、本当に弾いたのかなと思ったら、そのすぐ後に、アンアンコウタっていうね、姉さんの CD が出たんだけど、わかんない。俺クレジット見てないからわかんないんだけど、音聞くとどう見ても直樹さんなんだよ。すんげえチョッパーベース弾いててさ。で、あれだからね、渡辺直樹さんってワイルドバウンズの渡辺茂樹さんの弟さんなんだけど、うわぁ、ナンパする話本当なんだって、弟 CD で弾かされたぞっていう、うん、ちょっとね、うちらの中ではさ、話題になった事件だ。事件っていうのはおかしいけど、そう、山国さん、本当にナンパして、それね、自分の CD 弾かしちゃうんだとか言ってさ、すごいね、なんて話をしてて、これ、気をつけた方がいいね、なんていう話してて、でもいいよね、山国さんの CD でさ、そのね、バックで弾けんだったらね、こっち的にもありがたいけど、俺なんかありがたいけど、超一流のミュージシャンがそれ言われたらちょっと困ったなってなるだろうなとは思うけどね。うん。なんかね、そういうふうにね、被害に遭った方はね、何人かいらっしゃるんじゃないかなと思うんだけど。まあすごいライブにね、出させていただきました。で、ライブって言えばね、まあね、今日、まあ、撮ってるの、昨日か、自分のライブやりましたね。グレートクレーマー。昔はグレートクレーマーだったんだけどね、今はね、グレイテスト、ナイトライブっていうので、一人でこう、ワンマンライブをね、やらせていただくんですけどもね、漫談とギター漫談と落語とコントと、最後に歌を歌おうっていうね、一日でそれをやる。結局ね、昨日もね、2時間、ね、2時間たっぷりやらせていただきまして、うん、結局終わる頃にはね、頭から煙が出ちゃって大変だったんですけど、やっぱね、嬉しいですよね。人前でそう芸事ができるっていうのはね、ありがたいことで。まあ、知り合いの劇団がね、それ、1ヶ月公演、下北の楽園というところでやってて、うん、そこのイベントの一環としてね、1日でね、僕にこうやって時間をくれて、そういうのをやらせてくれるんですけども。まあ、結局、でも気がついたらもう10年やってるんですよね。うん、もう10年目で。まあ、2、3年前か、からはね、ちょっとほらね、病気のこともあるし、もう元気だったら来年やりますけども、多分これが最後になります。最後になると思いますって言うと、やっぱみんな来てくれるわけよ。ね。みんなにはやめる詐欺って言われてるんですけど。そう、うちの弟でしたがさ、またやってますよね、今年も、とか、ちょっと半切れ状態でさ、もうやめる詐欺やめてください、ね、うん、どうせ来年もやるんでしょ、とか、ね、まあ、来年もやりますけど、で、まあ、あくまでもね、体調が良かったらっていうことなんで、ね、いくらなんでもね、うん、体調が悪い時にはこれできませんから、そういう話でね、無事に、 いや、でもね、あのね、昨日、そのコントのコーナーで、そこの劇団の若い女の子を2人貸してもらって、コントやったんですけどもね、まあ、すごかった。うん、だって、あれだもん、片っぽが23歳で、片っぽが21ですよ。40個下。もうな、わかんないでしょ、もう40個下、どういうことか。すごい。だって、俺が20歳の時、まだあれですからね、牛とかトマトとか野菜の中に入ってた人たちですからね。お父さんの中にもいなかったってね、そういうすごい子たちをね、一緒にやったんですけど、まあ、本当に、ね、新人類どころじゃないですよ。宇宙人ですね。あの、リアクションも 何から何まで。まあ、よくね、ちょっと、ね、立ち打ちはもうこっちはあわあわしましたからね。うん、だって、21歳の子はね、お兄さんがいるからね、あれですけども、お父さん、俺と同い年ですか ?62 歳。そう。で、もう片っぽのもね、56歳ですかお父さんが。俺は年下ですからね。あ、もうそれ聞いて、もう愕然として、もう世の中はこうなっていくんだな、みたいなね。本当に苛まれながらね、カントやったんですけどもね。まあ、おかげさまで、お客様、まあ、このお店ですけどね、まあ、ちょっとね、マックスは決めたんですけども、いっぱい入っていただいて、本当に。やっぱね、現場にそうやってね、足を運んでいただく、入れるお客さんがね、本当にありがたい話でございますけども。まあ、これちょっとね、そこの劇団も、他の芝居とかね、配信してるんですけど、俺のだけやってくんないんですよ、配信。なんでかっていうとね、配信の内容に値しないっていうかね、内容がひどくて配信できませんって言われてね、そろそろ、ね、替え歌とかでそのまま流しちゃったら大変なことになりますから、でね、劇団さんのは流さないんで、現場に見に来てくださいってね、そういうお触れでね、やったんですけどもね、見に来ていただいて本当にありがとうございました。ね、こうやってね、芸人はやっぱね、人前でこう芸事ができる、ね、それがね、本当に唯一の、楽しみでございますけど。そう、まあ、ライブの話はね、これぐらい、このとこね、ちょっと面白いやつと知り合ってさ、知り合ったというかね、うちのタップ、ね、事務所のタップの新しい芸人なんですけど、これがね、本当に社長やってんですよ。3つか4つぐらい会社やってて。カテゴリーがね、社長芸人っていうね、ジョニー・オノっていうんですけども。まあ、だからコーヒー豆売ったりとか、で、一番今ね、自分がこう力入れてるのがね、ゴキブリ。ね。なんですよ、実験用とか、そういうゴキブリを、飼育してるんですって。でも数すごいですよ。1000匹ですからね。ゴキブリを1000匹自分家で養殖してて、奥さんにすごい怒られてるんですって。もう結構やめてって言われて、こういうのうちで飼うのは、ね、どっか飼うんだったらどっかなんか他に部屋借りてそこでやってよって言われたんですけど、いいじゃないかって言って、ね、飼ってたんですけども、一回ね、俺番組、ね、ラジオの番組にゲストで呼んだんですよ。こうしたらね、始まるって言っても来ないの。で、まだね、そのゲストのコーナーがあるから、大丈夫だろうと思ったけど。ねえ、お兄さんに呼ばれた番組で、そんなね、遅刻するっておかしいでしょ?で、理由聞いたら、うちで1000匹入ってる、ゴキブリの入れ物倒しちゃったんですって。で、500匹ぐらい逃げたんだけど、一生懸命かき集めたんだけど、200匹ぐらい足らないですよっていうね。奥さんにね、何言われるか分からないっていうね、そういう状態で来たんですけども、遅れてしまいましたって、ね、いいよ。そういうのが理由だったら面白いから許してやるって言ってね。そう、この世界で、遅刻してもね、理由が面白いと許してやるっていう、ね、変わった風習がありましてね。昔有名なところだね、善次郎くん。ね、上岡龍太郎さんのお弟子さんなんですけど、どうして遅刻した?はい。向かい風がきつかったんで、よし、許してやるっていう状態でございますけどね。今日はそんな話をさせていただきまして終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
すいません、まだやってますか?
いらっしゃいませ、こんばんは。
うち、ガールズバーだけど大丈夫?毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー!ピーちゃんでーす!
トックンでーす!
メガちゃんです!
毎月第4回を配信中!
どんな番組なんでしょうか?
小学校2年生でも分かるトークをしているよ!
イエーイ!嘘つけ!
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
はい、今回もパパパパと自分喋ってしまいましたけど、そうだったね、用意してきたネタが2つ言えなかったっていう、ちょっと何でもバランス悪いんだろう、ほんとね、すいません、またね9時から話させていただきますけど、告知ございます。10月のね、26、新宿のレフカダというねライブハウスがあるんですけども、そこで落語会やります。杉本茂さんっていうね、まあ、声優もやられてる、役者さんと、コントの、プリンプリンというねコントのね田中明さんという方と3人で、ツンツンテボリューム2というね、落語会をやらせていただきますので、これもね、まあ、配信も多分やるんですけども、何人かねお客さんを入れて、生でね聞いてもらおうと思って、やるつもりなんですけども、まあね、大変なんですよ、やっぱね古典芸能でしょ、まあ、創作落語と違ってね古典をねしっかりやろうと思うとね、まあ、なんて言い訳じゃないですけどね、僕ら落語家さんじゃないから落語家さんのようにはできませんけどもね、その中でも一生懸命こう、落語をやらせていただこうと思ってね、まあお知らせの方はまた私のブログなりね、Twitter、Facebook の方に出ておりますんで、そちらの方をね見ていただければねありがたいんですけどね、でも本当に羨ましいですね、ボンクボン師匠ね、東洋館がいっぱいになるっていいのいいなって、お前も頑張って曲会入れろって話でございますけど、というわけで「グルトキレイのお笑い音楽館31回目でございました。どうもありがとうございました。また今度。